イライラしない心を作る30の言葉。その1。子供の声がうるさく感じた時は幼少期の自分を思い出そう。昔の自分を見ていると思えば声は気にならない。飲食店や公共交通機関でうるさく騒ぐ子供を見かけることはありませんか？大声で騒いでいたり、泣きべそをかいていたり、手足をバタバタさせたりです。自分の周りをちょこまか動き回る子供もいるかもしれません。親がほったらかしにしているわけではありません。親なりに子供を静かにさせようとなだめるのですが、なかなか素直に言うことを聞きません。静かにしなさいと言われた直後はおとなしくしていても、しばらくするとまた騒ぎ始めます。子供はなかなかおとなしくできません。そんな騒がしい子供がいたとき、ちょっと不快に感じることがあるかもしれません。うるさいな。気が散るな。食事に集中しにくいな。子供の騒ぎ声がうるさく感じることがあったとき、心の器を広げる考え方があります。子供に幼少期の自分を重ねてください。昔の自分を投影するのです。あなたも幼少期の頃、うるさく騒いでいたに違いありません。飲食店や公共交通機関で賑やかに騒いでいたことがあるはずです。時にはギャーギャー泣き叫ぶこともあったはずです。近くにいるお客さんの周りをちょこまか動き回ることもあったに違いありません。昔の自分を見ていると思えば、急に子供の感じ方が変わります。あの子供は昔の自分だ。昔の自分を見ていると思えば、声は気になりません。私も子供の頃は騒がしかったね。騒ぐのも仕方ないよね。子供のうるさい声が何とも思わなくなります。それどころか微笑ましく感じるようにすらなるでしょう。むしろ元気があって良い。いっぱいパワーをもらえるな。と思うことすらあるでしょう。昔の自分を見ていると思えば、好意的な受け止め方に変わります。イライラすることもなくなるのです。うるさく騒ぐ子供がいたときは、昔の自分を重ね、投影する。イライラしない心を作る30の言葉。その2。のんびりしている高齢者を見て早くしろ、と思ってはいけない。いずれ自分もそうなるのだから。日常で時折、のんびりしている高齢者を見かけることがあるでしょう。横断歩道をのんびり歩く高齢者。ゆっくりバスに乗り降りする高齢者。階段を一段ずつ上り降りする高齢者。全体的に動きがスローです。のんびりしている高齢者が道を塞いでいると、ちょっと困ってしまうかもしれません。なかなか前に進めず、自分の行動が遅くなってしまうこともしばしば。特に急いでいる時であれば、イライラしやすいところでしょう。しかし、早くしろ、と思ってはいけません。いずれ自分もそうなるからです。高齢者に向けた言葉はいずれ自分に跳ね返ってきます。いずれ自分が高齢者と呼ばれる年齢になったとき、その高齢者よりさらに動きが遅くなっているかもしれません。歩くのがやっとという状態になっているかもしれません。杖がないと歩けなくなっている可能性も十分あり得ることです。老いから逃れることはできません。人は誰でも年を取ります。年齢を重ねるにつれて疲れやすくなったり、体力や筋力が衰えたりして体の動きが鈍くなります。その高齢者はわざと遅く動いているわけではありません。その高齢者にとって精一杯のスピードです。のんびりしている高齢者を見て早くしろと思わないことです。心を大にして高齢者のペースを尊重しましょう。自分の行動がちょっと遅くなったとしても大したことではありません。遅くなるとはいえほんのわずかなことでしょう。遅刻しそうならそもそもギリギリで行動していた自分が悪いのです。人生では余裕が欠かせません。次からもっと余裕のある行動を取るよう反省が必要です。なかなか寛大に受け入れられないならその高齢者を将来の自分と思うようにしてください。自然と優しい気持ちになれます。将来の自分と思えば腹は立ちませんし優しく受け入れられるでしょう。無理をなさらないでください。どうぞマイペースで行きましょうと思うようになるはずです。優しい言葉をかけるといずれ自分が高齢者になったとき優しい言葉をかけられます。のんびりしている高齢者を見たときは無理をなさらずマイペースでどうぞと考える。イライラしない心を作る30の言葉。その3。無理なものに出会ったときは無理なものは無理でいい。困難に直面したときどうするか。人生において諦めないことは大切です。なんとかうまく乗り越える方法はないか知恵を絞って考える必要はあるでしょう。簡単にサジを投げるのではなくベストを尽くす姿勢が重要です。だからといって固くなに固執するのもの考えものです。時間もお金も有限であり変に意地を張っていると無駄遣いにつながりかねません。無理なものに出会ったときに役立つ言葉があります。無理なものは無理です。自分に諦めの許可を与えましょう。無理なものに出会ったときはシンプルに考えるのが一番。諦めることになりますが、無理なものは無理なのですから仕方ありません。おかしなことではなく、実に筋の通った考え方です。無理なものは言い換えれば不可能ということです。無理なことにいつまでもこだわっていると、貴重な時間や労力が消耗されていくだけになります。可能性が 0% にもかかわらず、いつまでも固執することほど愚かなことはありません。時には諦めることも肝心です。可能性が 0% と 1% では、天と地の差があります。可能性が 1% でもあるなら粘るのもありですが、可能性が 0% ならさっさと諦める方が賢明です。無理なものは無理という言葉があれば、不可能の壁に直面しても別の道が切り開けます。無理なものは諦めるのが正解です。諦めることは新しい道につながります。無理なものに出会ったら無理なものは無理と自分に言い聞かせ諦めの許可を出す。イライラしない心を作る30の言葉。その4。虚言癖の人とは関わらない。虚言癖とは日頃から欲嘘を言う性質を言います。あなたの周りに虚言癖の人はいないでしょうか。事あるごとに嘘をつき周りを振り回す人がいるものです。もちろん嘘をつく経験は誰にでもあり特別なことではありません。人を励ましたり勇気づけたりするために嘘をつくこともあるでしょう。相手を傷つけないための優しい嘘も存在します。そうした優しい嘘のことを白い嘘と呼びます。白い嘘は誰も傷つけず誰も不快にさせません。白い嘘であればバレたとしても喜ばれたり感動してもらえたりします。しかし虚言癖の人は嘘の質が違います。嘘の質が悪い上に嘘をつくことが癖になっているのが特徴です。平気で嘘をつき相手に迷惑をかけます。嘘が癖になっている人は自分の発言に責任感がないため軽い気持ちで嘘をつきます。あなたの身近に虚言癖の人がいれば十分注意してください。本人に悪気があろうとなかろうと関係ありません。虚言癖の人と付き合っているといつか痛い目に遭うでしょう。面倒なトラブルに巻き込まれたりする可能性もゼロではありません。虚言癖のある人と信頼関係を結ぶことは不可能です。嘘をつく癖がある限り相手の発言を信用できないため仲良くなれても信頼はできないのです。 残念ながら、巨源壁の人が改善されることは十中八九ありません。もう二度と嘘はつかないと約束してもその発言も嘘なのです。あなたの身近に巨源壁の人がいれば関わらないのが賢明です。どれだけ話が合おうと、どれだけルックスが良かろうと、できるだけ距離を置くことをお勧めします。仕事の都合で付き合わなければいけない時もあるでしょう。同じ職場であれば逃げようにも逃げられません。そんな時は最低限の挨拶とやり取りで済ませて、プライベートでは関わらないことをお勧めします。巨源壁の人と関わらないようにする。イライラしない心を作る30の言葉。その後、自分勝手な人とは距離を置くのが正解。あなたの身近に自分勝手な人はいませんか？相手や周りのことは考えず自分の都合ばかりを考える。言うことがコロコロ変わって一貫性がない。わがままが多く思い通りにならないとすぐ不機嫌になる。自分勝手な人は子供の世界だけでなく大人の世界にも存在します。世界は自分中心で回っていると思っているような人がいるものです。自分勝手な人がいれば心がけることは一つしかありません。距離を置きましょう。頑張ってまで無理に付き合う必要はありません。自分勝手な人と付き合っていても疲れるだけです。自分勝手な人と付き合っていると振り回されることになってしまい、貴重な時間や労力を消耗します。本人に悪気がなかったとしても、相手や周りに迷惑をかけているのは事実です。運もチャンスも奪われていくばかりで良いことはありません。無理に付き合ったところでストレスが溜まるだけで健康にも悪影響です。いつか大きな代償を払うことになるでしょう。自分勝手な人と一緒にいても幸せになれません。いつの間にか自分が被害者になってしまいます。好意を寄せる異性であっても、自分勝手な人であれば今度の関係を見直した方がいいでしょう。交際関係になってもうまくいかないのは容易に想像できることです。深く付き合うのは避けておくのが賢明です。もちろん程度がひどければ縁を切るのも OK です。相手には申し訳ないですが、快適な人生を送るためには仕方ないことです。一緒にいてもこちらに迷惑が降りかかるだけですから、無理やり相手に合わせる必要はありません。仕事の都合でどうしても付き合わなければいけないこともあるでしょう。上司や仕事仲間など職場の人付き合いがあって距離を置くのが難しい時があるはずです。そんな時は挨拶と必要最低限のやり取りだけにして、あまり深く関わらないようにしてください。やるべきことをきちんとやっていれば会社で問題になることはありません。自分勝手な人とは距離を置く。イライラしない心を作る30の言葉。その6。余計なトラブルを増やしたくないなら威張る人とは関わらない。時々私たちの身の回りには威張る人がいませんか？偉そうな物言いだったり、威圧的な態度だったりするのが特徴で、やたら自分の強さを見つけようとします。過去の偉業をひけらかし、自分がいかに立派であるか聞いてもいないのにアピールすることも少なくありません。威張る人と接していると威圧感を覚えるでしょう。偉そうだな、感じが悪いなと不快に感じるところですが、こういう人には接し方に注意してください。威張る人に注意すると逆ギレされるリスクがあります。面倒なことがますます面倒になって話がややこしくなります。余計なトラブルを増やしたくないなら威張る人とは関わらないことです。目をつけられたり変に絡まれたりしてストレスしかありません。心の中ではムッとしていても表に出さないようにしましょう。仕事ができない人ほど威張るのが特徴です。仕事ができないことがバレると困るので威張ることで隠しているだけです。威張る人は自分に自信がなく、威張ることで自分の弱さを隠しています。そのため威張る人ほど能力が低い傾向があります。仕事の都合でどうしても関わらなければいけない時があるでしょう。直属の上司や職場の同僚の場合、一緒に付き合っていかなければなりません。そんな時は挨拶と必要最低限のやり取りで終わらせるようにしてください。きちんとやるべきことをやっていれば大きな問題になることはありません。威張る人には威張らせてあげましょう。威張る人はもともと承認欲求が強いので、自分を認めてもらう言葉を欲しています。さすがですね、すごいですねと相手の自尊心を満たす言葉をかけてあげれば、簡単に機嫌が良くなります。威圧的な態度も減っていき、お互いに良好な関係を築けるのです。威張る人とはできるだけ関わらないようにする。イライラしない心を作る30の言葉。その7。カバンの中に絆創膏を入れておこう。いざという時、これほど心強いものはない。あなたのカバンにはハンカチやティッシュが入っていますか？入っていると答える人が大半でしょう。ハンカチとティッシュは持ち物の基本であり、ビジネスでもプライベートでも必須のアイテムですね。では絆創膏はどうでしょうか？入っていると答える人は少なくなるのではないでしょうか？カバンにハンカチやティッシュを入れている人は多い一方、絆創膏を入れている人は意外と少ないものです。確かにハンカチ、ティッシュと比べれば絆創膏の出番は限られています。普段全く使うことはありません。月に1回も使わないこともしばしばであり、滅多に出番がないと言っていいでしょう。だからといってゼロではありません。トラブルはいつどこで何が起こるかわかりません。ある時指を怪我して出血することがあるかもしれません。そんな時絆創膏があるとさっと応急処置ができます。出血が止まるだけでなく、怪我の回復も早くなります。自分が使うとは限りません。友人と遊んでいる時や恋人とデートしている時、相手が転んで足をすりむくことがあるでしょう。あるいは見知らぬ人が怪我をしている現場に遭遇することもあるかもしれません。そんな時、絆創膏があればこれを使ってくださいというセリフでさっと差し出せます。かっこいい姿であり、喜ばれるのは間違いありません。あなたの持ち物にぜひ絆創膏も入れてください。少なくとも1枚は絆創膏を持ちたい。できれば3枚あれば安心です。絆創膏は場所も取らず重さもほとんどありません。カバンの中に入れておくだけでいいのです。自分のためにも人のためにも役立つのですから、持っていて損はないのです。さっと差し出した絆創膏がきっかけで新たな出会いが生まれる可能性もゼロではありません。めったに使わない絆創膏ですが、いざという時これほど心強いものはないのです。いざという時のために絆創膏を持ち歩いておく。イライラしない心を作る30の言葉。その8。タスクが一つの時もトゥードゥリストに書いた方がいい。タスクがたくさんある時に役立つのはトゥードゥリストです。頭の中でそれぞれのタスクを覚えて整理するのは大変です。紙にタスクを書き出してリスト化することで、やらなければいけない仕事が目に見える形になります。度忘れを防いだり、優先順位を考えやすくなったりして便利です。ビジネスパーソンにとってトゥードゥリストの作成は基本です。トゥードゥリストの作成が当たり前の習慣になっている人も多いのではないでしょうか。さて、ここで一つ疑問があります。タスクが一つの時はトゥードゥリストに書いた方がいいのでしょうか？タスクが一つだけなら優先順位は関係ありません。 タスクが一つしかないなら、うっかり忘れることも少なく、わざわざリストに書く必要はないと思うかもしれません。しかし、油断は禁物です。正解は書いた方がいいです。理由は3つあります。理由1、高いパフォーマンスを発揮するため。タスクが一つであっても、目に見える形にすることは重要です。リストに目を向けると、私が取り組むのはこの仕事だ。という意識になります。やるべきことが明確になることで集中力を高める効果が得られ、高いパフォーマンスを発揮しやすくなります。理由2、失念を防ぐため。タスクが一つだけであれば、失念の心配がないように思われますが、絶対ないとは言い切れません。仕事中に電話や来客があって、一時中断しなければいけない時があるでしょう。用事が済んで仕事を再開しようとした時、何をやっていたのかスムーズに思い出せないことはあり得ます。きちんと、トゥードゥリストにタスクを書いていれば、すぐ思い出せ仕事の再開がしやすくなります。理由3、完了した時の快感を得るため。タスクが完了した時は、快感があります。仕事が完了した時、チェックマークを入れたり、応戦を引っ張ったりすれば、それもまた目に見える形となり、達成感が倍増します。仕事の達成を噛み締めることで、自己肯定感を上げたり、仕事のモチベーションにつながったりします。タスクが一つであっても、仕事は仕事です。自分の頭を過信せず、きちんと書いておくことで、精神衛生上も良くなります。タスクが一つしかない時も、きちんとトゥードゥリストに書くことをお勧めします。タスクが一つの時も、面倒くさがらず、きちんとトゥードゥリストに書く。イライラしない心を作る30の言葉。その9。上司から雑用を頼まれた時、嫌な顔を見せてはいけない。出来栄えではなく反応を見ている。上司から仕事を依頼されることがあります。上司が見ているのは仕事の出来栄えだけではありません。仕事さえきちんとできていれば評価は上がるだろうと思うところですが、その限りではありません。仕事を頼んだ時の反応も見ています。上司から仕事を依頼された時、自分がどんな反応を見せているか思い出してください。目を細めたり、眉間にシワを寄せたり、逃げ腰になったりしていないでしょうか。え、私がするの。こんな仕事をしないといけないの。面倒くさいな、と言わんばかりの反応を見せないことです。一瞬でも曇った表情を見せると、本当はやりたくないのだな、と判断されます。頼んだ時の反応はその人の本性が垣間見えるところです。上司は一瞬の反応を見逃しません。一瞬でも嫌な顔を見せると大きな減点となります。たとえ仕事の出来栄えが良くても頼んだ時の反応が悪ければ減点につながります。〇〇さん、ちょっと頼みたい仕事があるんだけどいいかな。そんなセリフで声をかけられたら明るいリアクションの準備をしてください。どんな仕事なのかまだわからなくてもまずポジティブな反応を見せることが大切です。上司から雑用を頼まれた時は明るく引き受けましょう。ニコニコしながらはい、と元気な声で返事をすることです。嬉しそうな表情を見せるくらいでちょうどいい。そうすれば上司も仕事を頼みやすくなります。上司は雑用を頼んだ時の反応も見ていないようでしっかり見ているのです。上司から雑用を頼まれた時は嫌な顔を見せず明るく引き受ける。イライラしない心を作る30の言葉。その10。カメラマンにもっと笑ってくださいと言われたら笑顔になりきれていないということ。ある人がカメラマンに写真を撮ってもらうことになりました。写真撮影はカメラ目線の笑顔が一番と思いニコニコした表情を決めました。ところがカメラマンに意外なことを言われました。もっと笑ってくださいと言われたのです。なぜ笑っているのにもっと笑ってくださいと言われたのか。まだ表情が硬くて笑顔になりきれてなかったということです。これは普段あまり笑っていない人に起こりがちです。笑う機会が少ないとだんだん表情筋が衰えていき笑顔の作り方を忘れてしまいます。いざ笑顔になろうとした時思うように表情を作れずぎこちない笑顔や堅苦しい笑顔になってしまうのです。普段から笑っているにもかかわらずもっと笑ってくださいと言われることもあるでしょう。自分は笑顔のつもりでも実はきちんとした笑顔になっていないということです。笑顔は笑顔でも口角が上がりきっていなかったりまだ堅苦しさが残っていたりしているのかもしれません。友人と話している時十分な笑顔になっていないかもしれません。友人とおしゃべりしているときは鏡を見ながら話しているわけではないので自分の笑顔をチェックできません。カメラマンにもっと笑ってくださいと言われることがあれば鏡で自分の笑顔をチェックしてみてください。カメラマンの一言に嘘はありません。鏡を見ながらしっかり笑顔の練習をしましょう。笑顔は練習によって変わります。良い笑顔は練習によって作れます。何より日頃からよく笑うことが最高の練習です。しっかり口角を上げて誰が見ても笑顔と言われる表情を心がけましょう。笑顔を作っていると楽しい気分になります。100% の笑顔であればカメラマンにもっと笑ってくださいと言われることはなくなります。カメラマンにもっと笑ってくださいと言われたら自分の笑顔を見直してみる。イライラしない心を作る30の言葉。その11。質疑応答で一度に複数質問するのはマナー違反。セミナーでは大抵最後に質疑応答の時間があります。それでは質疑応答に入ります。質問がある方は挙手をお願いします。この時気になるマナー違反を見かけることがあります。挙手して当てられるやいなや一度に複数質問する人がいます。質問が3つあります。最初に質問は〇〇。次の質問は〇〇で最後の質問は〇〇です。確かに気になることが複数あるのは珍しいことではありません。質問したいことが複数あるならまとめて伝えた方が手っ取り早く感じるでしょう。だからといって一度に複数質問するのは印象が良いとは言えません。まず一度に複数質問すると講師は頭の中が混乱して答えにくくなります。質問を覚えたり整理して考えたりするのが大変になり答えにくくなります。講師がうまく答えられない場合恥をかかせることもあるでしょう。また一度に複数質問をすればするほどガツガツした厚かましい印象を与え反感を買うことにもつながります。周りで聞いている人は心の中で3つも質問するなんてズーズーしいと感じ眉を潜めるでしょう。悪い意味で顔を覚えられてしまい講師からも周りからも嫌われる原因となります。良かれと思ってたくさん質問したくなりますが、質疑応答の場では注意が必要です。セミナーで質問するときは、1回につき1つが基本。質問したいことがいくつかあるとはいえ、欲張って全部質問するのはよくありません。セミナーで質問するときは、1回につき1つが基本です。質問したいことが複数あるなら、最重要の1つに絞って質問するのが賢明です。どうしても、追加で質問したいことがあるときは、多くても2つまでがルールです。ただし、2つ目の質問は1つ目の質問に関連したものにしてください。 一つ目に関連した質問なら、講師も負担が軽くなって答えやすくなります。質疑応答で質問するときは、1回につき1つまでにする。多くても2つまでにする。イライラしない心を作る30の言葉。その12。大きなくしゃみは、もはや爆弾の爆発音。癖になっているなら、直しておく方がいい。品性に影響するポイントの1つ。それが、くしゃみです。あなたはどんなくしゃみをしていますか？生理現象のため、ムズムズした違和感に任せてくしゃみをする人も多いもの。だからこそ、注意が必要です。ムズムズをした違和感に任せるとはいえ、できるだけ周りの迷惑にならない配慮が必要です。くしゃみには個人差があります。手で口元を押さえながら、くしゅんという小さなくしゃみならいいのです。くしゃみとはいえ、うるさいほどではありません。口元を押さえる様子から、できるだけ迷惑にならない配慮も感じられます。くしゅんという小さなくしゃみは、可愛いと思ってもらえることさえあります。くしゅんというくしゃみの場合はいいのです。問題は、ハクションという大きなくしゃみをする場合です。大きなくしゃみは爆弾の爆発音さながら。ハクション。ムズムズした違和感を発散させようとしているのでしょうか。これでもかというくらい大きなくしゃみをしている人がいます。口元を手で押さえることもありません。口から唾液のしぶきが飛び散っています。あまりに大きなくしゃみでわざと大声を出しているのではないかと思ってしまうほどのボリュームです。生理現象だから大きなくしゃみでも許してもらえるだろうという油断もあるのかもしれません。しかし、いくら生理現象とはいえ、これはよくありません。どんなに上品な人でも大きなくしゃみをすると台無しです。うるさいくしゃみは周りの迷惑になります。大きなくしゃみは爆弾の爆発音さながらです。不用意に周りの人を驚かせてしまいます。周りの人は不潔な印象を受けてさっと離れていくでしょう。映画館で大きなくしゃみをされると観客から顰蹙を買うのは確実です。フォーマルなレストランで大きなくしゃみをされるとロマンチックなムードが壊れます。生理現象なのだから仕方ないではありません。生理現象だからこそ配慮するが正解です。少しでも小さな音になるようくしゃみの仕草を工夫する。もちろんくしゃみは生理現象のため完全に我慢するのは難しいでしょう。しかしくしゃみを我慢できなくてもくしゃみの音を小さくすることなら配慮できるはずです。くしゃみの音は小さければ小さいほどいい。自然に任せてくしゃみをするのではありません。少しでも小さな音になるようくしゃみの仕草を工夫しましょう。例えば手で口元を押さえたり少しうつむいたりするだけでもくしゃみの音は小さくなります。手で口元を押さえていれば配慮している様子が伝わって周りから許してもらえるでしょう。そういう点に気づけるかそういう配慮ができるかです。生理現象とはいえ大きなくしゃみには注意する。できるだけくしゃみの音が小さくなるように配慮する。イライラしない心を作る30の言葉。その13。本当に強い人は自分の弱さを認められる人。人は誰でも強くて博識で立派な人間になりたいと願っています。強い人といえば弱音を一切吐かずいつでも堂々としているなど力強いイメージがあるかもしれません。しかしそういう態度は虚勢を張っているにすぎません。それは本当に強いとは言えないのです。しかしどんな人間でも必ず弱いところがあります。本当に強い人とはどんな人のことを言うのでしょうか。本当に強い人とは自分の弱さを認められる人のことを言います。一人の人間の力は知れています。どれだけ個人の力が強くても一人の力は知れています。どれだけパワーがあってもどれだけ能力が高くても一人の力には限りがあります。自然の猛威の前では人は叶わないこと。自分の弱さを認めることは普通なかなかできません。見栄やプライドを捨てなければいけません。http://www.4.plaora.jpkkmeisai228.html 謙虚な姿勢になることが必要です。自分の弱さを認めることができる人は客観的に自分を見ることができているということです。自分の弱さに対する自覚があり謙虚な姿勢があります。なぜ自分の弱さを自覚する人が強いのか。それは、自分の弱さを知っていると、おのずと謙虚な姿勢になります。無理をすることなく、分相応の振る舞いを心がけるようになります。これは自分が弱いことを認めていなければできないことです。だから強いのです。自分の弱さを率直に認めれば、それを克服する発想になります。恥を忍んで自分の弱さをさらけ出すのは強い人でないとできません。恥をかく勇気があるということです。自分にできないことがあれば、できる人にお願いするという発想も生まれます。一人でできないことも、人と協力すればできるようになります。自分の弱さを認めることができるから強くなっていけます。自分の弱さを認められる人だけが強くなれる。自分の弱さを認められる人はゆくゆく強くなります。自分の弱さを認められる人が最終的に勝利や成功をつかむのです。自分の弱さを認める。イライラしない心を作る30の言葉。その14。甘いものは人類を救う食べ物。どんなイライラも甘いものを食べるとすぐ落ち着く。イライラした時すぐ心を落ち着かせる方法があります。甘いものを食べましょう。甘いものを食べながらイライラする人はいません。どんなにイライラしていても、どれだけ腹が立っていても甘いものを食べれば必ず落ち着きます。しかも即効性があります。糖分には脳の興奮を落ち着かせる作用があることで知られています。脳のエネルギー源はブドウ糖です。ブドウ糖は神経を鎮静化させる働きのある神経伝達物質セロトニンの合成を助けます。そのためイライラした時に甘いものを食べると瞬く間に興奮が落ち着くのです。イライラが落ち着くのを通り越してリラックスできたり幸福感に包まれたりすることも少なくありません。イライラした時は甘いものを食べましょう。アイスクリーム、チョコレート、パンケーキ。甘いものなら何でも OK。これが食べたい。と思ったものが正解です。ココア、ミルク、バナナジュースなど甘い飲み物も素晴らしい。パッと頭に浮かんだものはあなたが欲している証拠です。イライラしているときは普段より甘みを感じる力が高まっています。体が甘みを欲しているので普段より甘く美味しく感じられ感動も倍増します。普段より甘く美味しく感じられるのですからこのタイミングを逃してはなりません。頼れるものには頼りましょう。いざというときうまく活用すればこれほど心強いものはありません。とろけるような甘みがあなたのイライラを落ち着かせてくれます。食べ過ぎには要注意ですが時には多めに見ることも大切です。イライラしたら甘いものを食べるベストタイミングです。 甘いものは人類を救う食べ物です。イライラしたら甘いものを食べる。イライラしない心を作る30の言葉。その15。焦っている人に早くしてと急かすとますます遅くなる。仕事の遅い人がいると早くしてと急かしたくなるでしょう。社会で行う仕事のほとんどはチームプレーです。チームプレーで行う仕事は一人の遅れが全体に影響します。もたもたしている人を見ているとイライラすることもあるかもしれません。しかし仕事が遅くてもその人に焦りの様子があるなら早くしてと急かすのは得策ではありません。焦っている人に早くしてと急かすと逆効果になるでしょう。その人はすでにいっぱいいっぱいの状態です。急かすとプレッシャーになり、ますます焦らせてパニック状態にさせるでしょう。段取りがめちゃくちゃになってボンミスや不注意が起こります。やり直しやリカバリーが必要になり、結果としてますます遅くなるのです。ゆっくり落ち着いてと声をかけるのが正解。仕事のスピードが遅くてもその人に焦っている様子が見られるなら早くしてと急かさないことです。口から出そうになってもぐっとこらえるのが賢明です。こういう時はゆっくり落ち着いてと声をかけるのがいいでしょう。急かすのではなく余裕を与えるのです。優しい言葉をかけると相手はほっと安心するでしょう。落ち着きを取り戻せば冷静な思考が働くようになります。段取りが良くなって一つ一つの手順をスムーズに片付けることができるようになります。結果としてスピードも速くなります。急かせばスピードが上がるというのは思い込みです。急かすことが逆効果になるケースがあることを知っておく必要があります。焦っている様子があるならまず落ち着かせる言葉をかけるのが正解です。仕事が遅くても焦っている様子があるなら早くしてではなくゆっくり落ち着いてと声をかける。イライラしない心を作る30の言葉。その16。最初にくだらないアイデアを出すのがリーダーの仕事。会社ではブレインストーミングでアイデアを出し合う場面があります。3人よれば文字の知恵という格言があるように集団でアイデアを出し合えばより良いアイデアが出る確率もアップします。この時リーダーは立派なアイデアを出したくなるかもしれません。リーダーらしく周りのお手本となるよう立派なアイデアを出すのが当然お考えがちです。ここに注意があります。最初に立派なアイデアを出すと周りの人はこのくらい立派なアイデアを出さなければいけないのかと感じます。リーダーのような立派なアイデアを出さなければいけない空気が広がります。後に続く人はプレッシャーを感じてアイデアが浮かんでも手を挙げにくくなるのです。リーダーの役目の一つは真っ先にくだらないアイデアを出すことです。ブレインストーミングでアイデアを出し合う場面ではまずリーダーがくだらないアイデアを発表してください。平然とした表情でホワイトボードの1行目にくだらないアイデアを書きます。笑ってしまうようなバカバカしいアイデアでも構いません。カッコつけるのではなくむしろカッコつけない方がいい。もちろん誰でも思いつくような陳腐なアイデアでも OK です。たとえ立派なアイデアが出たとしてもあえて最初に出すのは控えてまずくだらないアイデアから出しましょう。すると場の空気が良くなります。部下たちはこの程度のアイデアでもいいのか、それなら私もという空気が広がり手を挙げやすくなります。ブレインストーミングの場面ではできるだけアイデアを発表しやすい空気を作ることが大切です。どんどん良い流れが生まれアイデアが花火のように打ち上がっていくのです。ブレインストーミングではまずリーダーがくだらないアイデアを出してアイデアを発表しやすい空気を作る。イライラしない心を作る30の言葉。その17。寝言がうるさい人に悪意はない。睡眠中に寝言を言う人がいます。睡眠中に突然うなり声を出したり、中には会話のような寝言を言ったりする人もいて驚かされることがあるでしょう。家族や友人と旅行で同じ部屋で寝るとき相手の寝言がうるさくて驚かされることがあるものですね。夫婦であれば隣で寝ているパートナーの寝言がうるさくて悩まされることがあるでしょう。寝言の声が大きかったり頻度が多かったりするとこちらの睡眠が妨げられます。静かに寝てほしいと思うところですが、一つ言えることがあります。寝言を言う人に悪意はないということです。わがままや自分勝手な振る舞いというわけではありません。単に寝言をブツブツ言っているだけです。寝言を聞かされる側はちょっと迷惑に感じるかもしれませんが、本人には迷惑をかけるなどの意図的な悪意はありません。寝言で睡眠を妨げられるのは困るところですが、まずこの点をきちんと理解しておくことが大切です。自分も人のことは言えないと考える。とはいえやはり寝言がうるさいと気になってしまい困ってしまうことがあるでしょう。こういう時一瞬で気持ちを落ち着かせる考え方があります。寝言がうるさいと思った時は自分も人のことは言えないと考えるようにしましょう。実はあなたも気づかないうちに寝言を言っているはずです。私は寝言なんて言わないと思うかもしれませんが、それは気づいていないだけのこと。寝言を言う時は睡眠中なので自分ではわかりません。寝言の多くは夢を見ている最中と言われ、夢を見ている人なら誰にでも起こり得ることです。私も寝言を言っているかもしれない。人のことは言えないと思えば寝言を言う人がいても寛大な気持ちになれます。寝言がうるさい人にはどうするか。どうしても寝言がうるさい人にはどうすればいいでしょうか。寝言をやめてくださいと注意して直してもらいたいところですが、効果はありません。寝言は自然と起こることなので本人の意思でやめようにもなかなか難しいのです。こういう時は耳栓を使う、寝室を別々にするといった方法があります。わざわざこちらが手間をかけて対応するのは首をかしげたくなるかもしれませんが、こればかりは仕方ありません。寝言がうるさい人に悪意はないからです。ちょっと面倒かもしれませんが、最も平和的な解決策です。人の寝言がうるさい時は私も人のことは言えないと考える。相手の寝言で睡眠が妨げられるなら耳栓を使う、寝室を別々にするなどの方法を検討する。イライラしない心を作る30の言葉。その18。神経が高ぶって誰かに当たりそうな時は人と会わないのが賢明。ひどく腹が立って無性にイライラする時があるものです。神経が高ぶっている時は自分の腹の底に怒りでパンパンになった風船のようなものを感じます。風船が限界ギリギリまで大きく膨れ上がっていて今にもパンと破裂しそうな感覚があるでしょう。ひどく神経が高ぶっている時は半分理性を失っています。ギリギリ理性が残っているとはいえ際どいラインの時は感情のコントロールがうまくいきません。感情を抑えきれないとうっかり誰かにぶつけてしまいそうな時があるものです。こうした時にやるべきことは一つです。誰かに当たりそうな時は人と会わないことです。できるだけ人と会うのを避け一人の時間を作りましょう。感情のコントロールが難しいときは行動のコントロールによって対処してください。感情のコントロールは難しくても行動のコントロールならできるはずです。一人の時間の過ごし方は自由です。 会社、学校、自宅などシチュエーションによって様々ですが、できる範囲で心がけてみてください。席を外して休憩室で一息入れる。しばらく近場を散歩する。カフェで飲み物を楽しむ。公園のベンチでのんびりする。自分の部屋にこもって読書やゲームを楽しむ。瞑想で静かな時間を過ごすのもおすすめです。自分に合った過ごし方を見つけておくといいでしょう。時にはトイレの個室にこもるのもありです。もちろんずっとこもるのは迷惑になりますが、緊急の避難場所として必要最小限に利用するのは悪くないでしょう。友人や恋人と会う約束があるなら心苦しいですが、キャンセルを検討してください。直前のキャンセルは本来良くないことですが、トラブルを未然に防ぐには仕方ありません。限界ギリギリまで神経が高ぶっているときは、自分らしくない言動が出やすいタイミングです。思わぬ態度や発言をしてしまい、関係の悪化につながる可能性があります。今以外だが最高にひどくて、しばらく落ち着く時間が欲しいと正直に言えば、相手は分かってくれるはずです。仕事の都合でどうしても人と会わなければいけないときもあるでしょう。そんなときは必要最小限に抑えるようにしてください。発言は最小限に止め、要件が終わればさっさと切り上げます。問題から逃げているようですが、そうではありません。人間には限界があります。神経が高ぶって今にも爆発しそうなときは、精神論でどうにかなるものではありません。感情の波が落ち着くまで人との接触は避けるのが無難です。どんなに神経が高ぶっていても、それがずっと続くことはありません。時間が経つにつれて興奮が収まって、感情が落ち着いていきます。しばらく一人で過ごしていると、だんだん普段の自分を取り戻せるのです。これは老若男女を問わず、誰でも簡単に取り組める方法です。このままでは誰かに当たってしまいそうだと感じたときは、しばらく一人でおとなしく過ごすのが賢明です。神経が高ぶって誰かに当たりそうなときは、感情が落ち着くまでしばらく一人でおとなしく過ごす。イライラしない心を作る30の言葉。その19。相談されたとき、命令口調の答え方になっていませんか？あるときあなたは友人から相談を持ちかけられたとします。このとき、どのような答え方をしているでしょうか？よくあるのが次の3パターンです。〇〇すべき。〇〇しなさい。〇〇した方がいい。相談されたので普通に返事をするのですが、いつの間にか命令口調になっていることが多い。もちろん答える側は親切のつもりで口にしているのですが、命令口調には押し付けがましい印象があります。相手のためを思って言っているのはいいのですが、大切なのは相手がどう感じるかです。私の言う通りにしなさいと言われているような印象を受け、ストレスを感じるでしょう。答え方によっては相手に強いストレスを与えてしまい、緊縮を買うことも少なくありません。押し付けがましい答え方をすると、相手は反感を覚え、ムッとされることが多い。親切に答えているつもりが、逆に不親切な答え方になっていることが少なくありません。心当たりのある方も多いのではないでしょうか。では相談されたとき、どのような答え方が好ましいのでしょうか。おすすめのセリフは、私だったらこうしますです。あくまで私だったらという前提で話をすれば、言葉にトゲはなく、押し付けがましい感じもありません。例えば友人から、今の仕事を辞めて転職するか起業するかで迷っていると相談されたとします。このとき、企業はリスクがあるから辞めた方がいい、転職を選ぶべきと言いがちです。押し付けがましい印象が出てしまい、相手にストレスを与えることになるでしょう。優しい答え方をするなら、私だったら転職を選びますねというセリフを返します。続けて理由や根拠を話していけば、相手はうなずきながら聞いてくれるでしょう。私だったらという答え方をすれば、押し付けがましい印象はなく、参考意見の一つとして素直に耳を傾けてくれるはずです。相談されたときは、命令口調は避け、私だったらこうしますねという答え方をする。イライラしない心を作る30の言葉。その20。私はバカだからという口癖はやめておく。私はバカだからという口癖の人がいます。私はバカだからわかりません。私はバカなので教えてください。私はバカだから勉強しても覚えられません。本人に悪気はなく、謙虚のつもりで口にしているのでしょう。自分を下に見せることで、つつましく控えめな印象が生まれ、相手との会話がスムーズになるように思われます。遠極的に、あなたは私より賢いですよと相手を褒めることにもつながります。私はバカだからと言っておけば保険になります。あらかじめ自分を控えめに見せておけば、知らないことがあっても笑われないでしょう。私はバカだからというセリフは、状況に応じて役立つことがあるのも事実です。だからとはいえ、口癖になっているなら要注意です。私はバカだからという口癖は、悪い自己暗示がかかる。あまり言いすぎると悪い自己暗示がかかります。自分が発した言葉を一番聞いているのは自分です。私はバカと何度も口にしていると、そういう自己認識が定着して、セルフイメージが低下します。自分で自分の自尊心を傷つけていることになります。向上心が衰えたり、勉強する意欲が失われたりなど、良いことはありません。言葉には言霊が宿っています。口に出す言葉がその人を作ります。謙遜のつもりで発言したとしても、私はバカだからを繰り返し言い続けていると、本当にバカになってしまいます。自分を卑下した言葉遣いは、あまり響きの良いセリフではなく、すっきりした印象を与えません。日頃から私はバカだからと言っていると、間違っても許してくださいという自信のない様子も生まれます。あまり言いすぎると、かえって嫌われる原因にもなりかねません。そもそも、私はバカだからというセリフは、言葉の中に否定語が含まれているため、響きが良くありません。自分の自尊心を傷つける発言は NG です。言葉遣いに品がないため、発言には慎重になりましょう。社交辞令だとしても、安易な発言には要注意です。わからないことがあれば教えてくださいの一言で十分。わからないことがあれば、どう言えばいいのでしょうか。シンプルに教えてくださいの一言を言えばいいことです。初心者であれば初めてなので、詳しく教えてくださいというセリフで十分です。自分を卑下する必要も、変に謙遜する必要もありません。ありのままシンプルに言えばいいのです。私はバカだからとは言わない。イライラしない心を作る30の言葉。その21。会社の歯車であることを軽視にしない。会社員であることを揶揄する言葉として歯車があります。時々会社の歯車であることに嘆く人がいます。自分は会社の歯車でしかないと。入社して仕事に慣れてくると余裕が出てきます。仕事のコツがつかめたり、仕事のパターンが見えてきたりすると、上手な手の抜き方を覚えてくるもの。心に余裕が出てくると、ある日行くと自分の立ち位置を客観視できるようになります。自分がいなくても代わりの人が大勢いることに気づかされます。そんな時行くと、自分は会社の歯車であることに気づき、ぼやく人が少なくありません。 入社して3年が過ぎたあたりからぼやき始めるケースが多く見られます。さて、社員は会社の歯車なのでしょうか。綺麗事を抜きにして真実を述べれば歯車です。会社の歯車になるのは当たり前のことです。入社して社員になるということは会社の歯車になるということです。車は歯車が動かないと正しく動かないように、会社も人が動かないと正しく経営できません。企業にとって人は必要不可欠な存在です。組織体とは人の集合体で成り立っていて、それぞれが自分の役割を果たしているため、会社の歯車という見方ができます。だからといって、会社の歯車を軽視する理由にはなりません。一つの歯車が欠損すると、全体に支障をきたすことがあります。歯車として役立っているということは、少なくとも不良品ではないという証拠です。会社の歯車とはいえ、微力ながら役割を果たしています。そういう意味で、少なくとも会社の歯車であることに誇りを持つ価値はあります。歯車に磨きをかければ進化する。なんだ、やっぱり歯車なのか。中には肩を落とす人もいるかもしれませんが、落ち込むのはまだ早い。歯車といっても、ずっと単なる歯車のままというわけではありません。会社の歯車には進化という面白い特徴があります。スキルを磨き、実績を積み上げ、歯車を磨いていけば、動力を持った歯車になることができます。重要なコストを与えられることは、動力を持った歯車になるのと同じことです。動力を持った歯車になれば、他の歯車を動かす歯車となり、会社にとって欠かせない存在となります。どんどん磨きをかけ続けていけば、より強い動力を持った歯車に進化していき、会社を動かすほどの力を担えるようになります。入社時は単なる歯車に過ぎない存在であっても、そこで終わりにしないことです。会社の歯車という現実を受け入れつつも、上を目指していきましょう。歯車に磨きをかけていけば、より重要な歯車となり、会社にとって欠かせない存在となれます。さらに磨きをかけていけば、いずれエンジンになることも不可能ではないのです。会社の歯車であることに誇りを持つ。単なる歯車で終わらせず、磨きをかけて動力を持った歯車を目指していく。イライラしない心を作る30の言葉。その20に、知られたくないことをさらけ出すと心が楽になる。あなたには知られたくないことはありますか？きっとあると答えるでしょう。誰でも人に知られたくないことは一つや二つあるはずです。重大な秘密があって、絶対知られないよう不安を抱えながら注意しているはずです。知られたら嫌われてしまう。知られたら大変なことになる。知られたら生きていけない。今この瞬間も何とか知られないようビクビクしながら隠し続けているはずです。しかし、ここでよく考えてみてほしい。あなたの知られたくないことは本当に重大なことなのでしょうか？いえ、きっと誤解です。大げさに考えすぎているだけです。自分の中で誇大解釈して悪い妄想が膨らんでいるだけです。ものは試しです。ここは一つ思い切って知られたくないことをさらけ出してみてください。知られたら嫌われてしまうと言いますが、悪い思い込みにすぎません。ちょっと驚かれたり笑われたりするかもしれませんが、それだけのことです。しばらくすれば普通の様子に戻るでしょう。周りのリアクションは思ったより薄いはずです。人は誰でも自分のことに関心はあっても、人のことについてはさほど関心がありません。結局のところ他人だからです。そのためあなたが秘密を暴露しても、ちょっと驚く程度で終わります。へえ、そうなんだと普通のリアクションが返ってきて拍子抜けすることも少なくありません。知られたら大変なことになると言いますが、これもよくある思い込みです。天地がひっくり返るわけではありません。急に命が奪われるわけでもありません。ちょっとごたごたして話し合いは必要になるかもしれませんが、しばらくすれば平穏な日々が戻るはずです。知られたら生きていけないと言いますが、これも考えすぎです。知られたとしても普通に問題なく生きていけるでしょう。怪我や病気をするわけでもなく、人生が終了するわけでもないはずです。自分が大げさに考えているだけで失うものは何もありません。知られたり笑われたりするかもしれませんが、それだけです。逆に褒められたり感心されたりなど意外なリアクションが返ってくることも珍しくありません。思い切って心を開いてみることで、相手も心を開いてくれることもあるでしょう。思い切ってさらけ出すと心の荷が降りて楽になります。バレないように注意する必要がなくなるため、精神的な負担が大幅に減るのです。知られたくないことを思い切ってさらけ出してみる。イライラしない心を作る30の言葉。その23。昼間からお酒を飲んでいる人を見てだらしないと決めつけてはいけない。昼間からお酒を飲んでいる人を見かけることはありませんか？食堂やレストランで見かけることもあるでしょう。昼間からアルコールを提供しているお店は少なくありません。昼間からお酒が飲めるカフェやバーも珍しいことではなくなりました。グラス一杯ではなく何杯も飲んでいるところを見かけることもあるかもしれません。大きいグラスやジョッキでがっつり飲んでいる人を見かけることもあるかもしれません。あなたの身近でも時折見かけることがあるのではないでしょうか。そんな昼間からお酒を飲んでいる人に対して心よく思わない人がいます。こんな時間からお酒を飲むなんてと考えていて、酒飲み、アルコール依存といった印象を持つ人もいるかもしれません。昼間から飲むのは堕落の象徴と考える人もいるかもしれません。確かにお酒を飲むのは夜というケースが多いと言えるでしょう。だからといってだらしないと決めつけるのは早計です。その人は夜間勤務をしていて、ようやく仕事が終わったところかもしれません。疲れている様子であれば、それだけ夜勤の仕事が大変だったのかもしれません。仕事が終わった直後であれば、昼間であってもお酒を飲みたくなるのは普通のことでしょう。月曜日の昼間から飲んでいるのは、月曜が休みの仕事をしている人なのかもしれません。理髪店や美容院、博物館や美術館であれば、月曜が定休日というケースが一般的です。水曜日の昼間から飲んでいるのは、水曜が休みの仕事をしている人なのかもしれません。病院や不動産などの仕事であれば、水曜が休みというケースは珍しくありません。そもそも昼間からお酒を飲んではいけないルールはありません。もちろん仕事中にお酒を飲むのは NG ですが、プライベートであればお酒はいつ飲んでも自由です。相手の事情を知らないのに見た印象だけで決めつけるのはよくありません。先入観で物事を見ていると思わぬ誤解を招きます。昼間からお酒を飲んでいる人を見かけたら、いろいろな想像を膨らませてみることです。相手の事情を察すれば、一概にだらしないとは言えなくなります。お疲れ様です。安らぎのひとときですね。という一言の方がぴったりということがあるのです。昼間からお酒を飲んでいる人をだらしないと決めつけない。イライラしない心を作る30の言葉。その24。嫌なことを思い出した時の対処を決めておこう。私たちの脳には厄介な癖があります。昔を振り返った時、ポジティブな出来事とネガティブな出来事のどちらをよりたくさん覚えているでしょうか。大抵の人はネガティブな出来事の方をよく覚えていると答えるでしょう。 別におかしなことではなく普通のことです。私たちの脳は嬉しい出来事や楽しい出来事より辛い出来事や悲しい出来事をよく覚える傾向があります。これを心理学の世界ではネガティビティ・バイアスと言います。ネガティブな情報は生存に関わる可能性が高いため、人類が進化する過程で長く優先的に記憶するよう脳が発達しました。自分の身を脅かす事柄については深く記憶に残すことで類似の事象を回避できます。生物を食べてお腹を壊した経験は大人になってからも忘れないものですですね。何十年も前のことであっても当時の様子を鮮明に思い出せるでしょう。頭にしっかり記憶することで次からこれを食べるのは避けようと注意でき、危険回避に役立ちます。私たちの脳は嫌な出来事に関して驚異的な記憶力を発揮するのです。もちろんこれはこれで生活に役立つのですが、ちょっと困った側面もあります。しっかり記憶しているがゆえにちょっと油断すると昔あった嫌なことを思い出してしまうのです。叱られた出来事、騙された出来事、大失敗をした出来事など、嫌な出来事は元気やパワーを奪っていきます。ひとたび心が沈むと普段の自分を取り戻すのに時間がかかって大変です。暗い気持ちを引きずってしまうと日常生活に支障をきたすこともあります。ネガティビティ・バイアスは進化の過程で脳に備わった仕組みなので、これを今すぐ変えることはできません。こうしたことにならないためにも嫌なことを思い出した時の対処を決めておきましょう。別のことに意識を向けることなら対処は何でも構いません。できれば元気が出たりテンションが上がったりすることがいいでしょう。本を読む、映画を見る、熱いシャワーを浴びる、お気に入りの音楽を聞く、サウナに入る、大好物の焼肉を食べに行く、好きなアイドルの写真集を眺める。嫌なことを思い出した時の対処を決めていれば、いざ嫌なことを思い出しても怖くありません。あらかじめ決めていた対処を行うことで暗い気持ちを吹き飛ばせます。別のことに意識を向けることで自然と嫌なことを忘れられ普段の自分を取り戻せます。嫌なことを思い出した時の対処を決めているという安心感があるだけでも心が楽になるはずです。嫌なことを思い出した時の対処を決めておく。イライラしない心を作る30の言葉。その20語。明日やるべきことをリストアップしてから寝ると寝つきが良くなる。寝つきを良くするためにはどうすればいいのでしょうか。今すぐ簡単にできる方法があります。就寝前に明日やるべきことをリストアップしてください。これだけで入眠がスムーズになり寝つきが良くなります。私たちは普通に寝ようとすると床について目を閉じてから余計なことを考えてしまいがちです。明日はあれをしないといけない、これもしないといけない、段取りはどうしようか、翌日のタスクについて考えてしまい、頭の中をぐるぐる駆け巡り、なかなか思考が止まりません。これをマインドワンダリングと言います。マインドワンダリングの状態になるとかえって脳が活性化してしまい、これが入眠の妨げになるのです。就寝前に明日やるべきことをリストアップすることでこの問題は解消されます。明日やるべきことをリストアップしてから寝ると頭の中が空っぽになるため脳の負荷が下がり入眠しやすくなるのです。また翌日起床直後にリストを見れば今日やるべきことがすぐわかるため仕事の着手もスピードアップします。リストの書き方はシンプルな箇条書きで十分です。誰でも簡単にできる方法であり効果も抜群です。ほんのに3分の時間を割くだけで寝つきが良くなるのですから、これほど楽なことはありません。寝つきにお困りの方は早速今日から試してみてください。タスクリストはいわば睡眠の処方箋なのです。明日やるべきことをリストアップしてから寝ると寝やすくなる。イライラしない心を作る30の言葉。その26。だから何は冷静を促す魔法の言葉。落ち着きを取り戻したいとき役立つ一言があります。だから何です。トラブルが起こって頭を抱える場面があれば、だから何の一言を自分に問いかけてみてください。突き放すような冷たい一言に思えますが、だからこそいいのです。大抵悩んでいるときというのは主観的になりすぎていて視野狭窄に陥っています。だから何の一言を唱えると客観的な視点が生まれ視野が広がります。第三者の立場で見ることができるようになるため冷静になれるのです。仕事で大変なミスをしてしまった、だから何。会社をクビになってしまった、だから何。恋人に振られてしまった、だから何。大きな借金を作ってしまった、だから何。大切な宝物をなくしてしまった、だから何。もう終わりだと思えるようなことがあっても、だから何の一言を自分に言い聞かせると心持ちが変わります。よくよく考えてみれば確かに何なのだろう、大したことではないねと思えるようになる。夢から覚めたような感覚を覚え、はっと我に返ることができます。心に余裕が生まれ自然と視線が上向くでしょう。また次があるではないかという希望を見出せるでしょう。だから何は冷静を促す魔法の言葉なのです。だから何の一言で冷静を取り戻す。イライラしない心を作る30の言葉。その27。目上の人にはっきりおっしゃってくださいと言ってはいけない。仕事をしていると上司や先輩から指摘や注意を受けることがあるでしょう。ところがその言い方が回りくどくてすっきり理解できない時があります。回りくどい言い方をされると部下としては何を言っているのか意味がわかりません。なかなかスムーズに理解できず困惑します。抽象的で遠回しな言い方をされるとちょっとイライラすることもあるかもしれません。そんな時、目上の人に向かってはっきりおっしゃってくださいという人がいます。部下としてはきちんと理解したくて言いたくなるのはわかりますが、ここは注意したい場面です。目上の人に向かってはっきりおっしゃってくださいというのは NG です。それは失礼な発言であり、上司や先輩は眉を潜めるでしょう。目上の人に逆ギレしているのと同じことになるからです。上司や先輩は意味もなく回りくどい言い方をしているのではありません。なぜ上司や先輩は回りくどい言い方をするのか、きちんと本人に考えてもらいたいからです。上司や先輩は部下の教育について考えています。単に答えをポンと教えればいいわけではありません。答えだけ教えると部下は自分の頭で考えなくなり、本人の成長につながりません。そこでヒントだけ与え、できるだけ本人に考えさせる形で理解を促し、答えに導こうとします。その話し方が部下にとっては回りくどく感じてしまうのです。はっきりおっしゃってくださいと言おうものなら偉そうな部下として映ります。上司や先輩から嫌われ、ますます評価を落とすことになるでしょう。社内で干される可能性もゼロではありません。目上の人にはっきりおっしゃってくださいと言いたくても、喉で止めて自分の頭で考えるのが賢明です。自分なりに理解できれば、こう理解をしましたがよろしいでしょうかという聞き方で確認してみるといいでしょう。もちろん低姿勢であることも忘れません。その理解が正しければ上司や先輩は頷いてくれます。間違っているなら丁寧に修正してくれるはずです。 上司や先輩からの注意が回りくどくてもはっきりおっしゃってくださいと言わない。イライラしない心を作る30の言葉。その28。ネガティブ思考の人と関わらなければいけないときはポジティブ思考の練習台として活用すればいい。基本的にネガティブ思考の人とは関わらないのが得策です。ネガティブ思考の人は物事を否定的に捉えるのが癖になっています。一緒にいるとネガティブなことを聞かされます。ネガティブなことを聞かされていい気分になる人はいません。だんだん気分も下がっていき、やる気や元気が奪われます。いつも否定的な発言ばかりだとちょっと鬱陶しく感じる時もあるでしょう。否定的な考え方がこちらにも移ってきそうで悪影響があります。しかし都合があってどうしても関わらなければいけない時もあるでしょう。仕事の都合で距離を置くにも難しい状況があるはずです。そんな時は接し方を工夫しましょう。ポジティブ思考の練習台として活用するのです。相手がネガティブなことを言ってきたら知恵を絞ってポジティブな発想で切り返してください。あと半分しかないと言われたらまだ半分もあるよと切り返します。あと1時間しかないと言われたらまだ1時間もあるよと切り返します。どうせ失敗するに決まっていると言われたら奇跡が起こって成功するかもしれないよと切り返します。私にできるはずがないと言われたら仲間を集めてみんなで協力すればいいねと切り返します。生きていてもいいことがないと言われたらいいことがないならいいことを作ろうと切り返します。好きな人がいるけどもう付き合っている人がいるかもしれないと言われたらまだいないかもしれないよと切り返します。何事も両面があります。マイナス面があるということはプラス面もあるということ。相手がマイナス面を提示してきたらあなたはその逆であるプラス面に着目すればいい。多少強引な切り返しであっても構いません。可能性がゼロでなければいいのです。可能性が 1% でもあれば良しと考え肯定的に切り返していきましょう。なかなか良い発想が浮かばず難しい時があれば難易度の高い問題にチャレンジしていると思えばいい。難しいからこそ頭の体操になりポジティブ思考の練習台になります。そうすればネガティブ思考の人と接する意義が生まれます。ポジティブ思考の練習台として活用すればネガティブ思考の人ともうまく付き合えるのです。ネガティブ思考の人と関わらなければいけないときはポジティブ思考の練習台として活用する。イライラしない心を作る30の言葉。その29。電子マネーのチャージは早めに済ませておく。疲れの原因は意外なところに潜んでいるかもしれません。それは電子マネーのチャージです。電子マネーを利用していると残金の心配が頭をよぎることがあるでしょう。まだ大丈夫かな。そろそろチャージが必要かな。お金が足りなかったらどうしよう。どれも小さな心配に過ぎませんが停止できません。小さな心配も積み重なると大きくなります。ちょっと頭に浮かぶだけでも精神が消耗され自律神経の乱れを引き起こします。残金の心配をするたびにちびちび神経をすり減らす上自律神経も不安定になり、これが疲れにつながるのです。残金がゼロになってからチャージをするのでは遅すぎます。レジでチャージすることもできますが、会計がもたついてしまい、店員さんに余計な手間暇をかけてしまうことがあります。後ろにお客さんの行列ができていれば待たせることになってしまい、迷惑をかけることにもなるでしょう。だからこそ電子マネーのチャージは早めに行うのが得策です。車はある程度ガソリンが減ったらガソリンスタンドによって給油しますが、電子マネーも同じこと。ギリギリになってからチャージするのではなく早めにチャージするようにしましょう。余裕を持ってチャージすれば残金の心配で気を揉むことがなくなります。残金の心配が減って余計な心配から解放されるのです。チャージのルールを決めておく。早めにチャージするためにも自分なりのルールを決めておきましょう。例えば4分の1まで減ったらチャージする、3000円未満になったらチャージするなどです。電子マネーで大きな買い物をするときもあるかもしれないので、できれば余裕を持ってチャージすることをお勧めします。ルール化していけばいちいち気を揉む必要がなくなります。クレジットカードを持っていればオートチャージもお勧めです。1回の設定で済むので簡単です。一定額以下になったタイミングで設定したクレジットカードから自動でチャージされます。いちいち残金を気にする必要がなくなるため、チャージの心配から完全に解放されるのです。便利な機能があるならフル活用してください。機能に振り回されるのではなく機能を振り回しましょう。電子マネーのチャージは早めに済ませておく。クレジットカードを持っていればオートチャージの設定をしておく。イライラしない心を作る30の言葉。その30。睡眠不足になっても自分を責める必要はない。夜あまり寝られず睡眠不足で朝を迎えることがあります。気持ちのいい朝を迎えたかったのにそれが叶いませんでした。普段はスムーズに入眠できても、大切な日の前日は緊張や興奮でドキドキして寝られにくいことがあるのではないでしょうか。睡眠不足の朝は心も体も辛いですね。全身に倦怠感があってやる気も元気もなかなか出ません。頭がズキズキして頭痛に悩まされることもあるでしょう。この時睡眠不足になった自分を責めてしまう人がいます。また睡眠不足になってしまった、自己管理ができていない、自分が情けないと。睡眠不足の時はネガティブ思考にも陥りやすいため、なおさら自分を責めやすい傾向があるのです。心当たりがあれば要チェックです。ただでさえ睡眠不足で頭がぼーっとしているのにその上自分を責めてしまうと、ますます頭の働きが悪くなります。さらに気分が下がってやる気も元気も失い、まさに最悪の状態となるのです。睡眠不足になっても自分を責めないことです。こういう時は気にしないが一番です。睡眠不足になったのは仕方ありません。終わったことを悔やんだところで時間が戻るわけではありません。二度寝ができればいいのですが、会社や学校があってそうもいかない時があるでしょう。時にはスムーズに寝られない時もあります。睡眠不足の罪悪感が出てきても振り払ってスルーしましょう。睡眠不足の朝はネガティブになりやすいタイミングですが、あくまで前向きを心がけましょう。気楽に考えた方が睡眠不足の辛さも軽くなるのです。睡眠不足になっても自分を責めないようにする。イライラしない心を作る30の言葉。まとめ。その1。うるさく騒ぐ子供がいた時は昔の自分を重ね投影する。その2。のんびりしている高齢者を見た時は無理をなさらずマイペースでどうぞと考える。その3。無理なものに出会ったら無理なものは無理と自分に言い聞かせ諦めの許可を出す。その4。虚言癖の人と関わらないようにする。その5。自分勝手な人とは距離を置く。その6。威張る人とはできるだけ関わらないようにする。その7。いざという時のために絆創膏を持ち歩いておく。その8。 タスクが一つの時も面倒くさがらず、きちんとトゥードゥーリストに書く。その9。上司から雑用を頼まれた時は嫌な顔を見せず明るく引き受ける。その10。カメラマンにもっと笑ってくださいと言われたら自分の笑顔を見直してみる。その11。質疑応答で質問するときは1回につき1つまでにする。多くても2つまでにする。その12。その13。自分の弱さを認める。その14。イライラしたら甘いものを食べる。その15。仕事が遅くても焦っている様子があるなら早くしてではなくゆっくり落ち着いてと声をかける。その16。ブレインストーミングではまずリーダーがくだらないアイデアを出してアイデアを発表しやすい空気を作る。その17。人の寝言がうるさいときは私も人のことは言えないと考える。相手の寝言で睡眠が妨げられるなら耳栓を使う、寝室を別々にするなどの方法を検討する。その18。神経が高ぶって誰かに当たりそうな時は感情が落ち着くまでしばらく一人でおとなしく過ごす。その19。相談された時は命令口調は避け、私だったらこうしますねという答え方をする。その20。私はバカだからとは言わない。その21。会社の歯車であることに誇りを持つ。単なる歯車で終わらせず磨きをかけて動力を持った歯車を目指していく。その22。知られたくないことを思い切ってさらけ出してみる。その23。昼間からお酒を飲んでいる人をだらしないと決めつけない。その24。嫌なことを思い出した時の対処を決めておく。その25。明日やるべきことをリストアップしてから寝ると寝やすくなる。その26。だから何の一言で冷静を取り戻す。その27。上司や先輩からの注意が回りくどくてもはっきりおっしゃってくださいと言わない。その28。ネガティブ思考の人と関わらなければいけない時はポジティブ思考の練習台として活用する。その29。電子マネーのチャージは早めに済ませておく。クレジットカードを持っていればオートチャージの設定をしておく。その30。睡眠不足になっても自分を責めないようにする。